We've been going through the book of John, and this morning we're near the end of chapter 1. We're right here at John 1, verse 43. 43, okay. That's right, we got through that. Okay. We've been studying John, and we started a couple weeks ago. And there at the beginning, remember, John begins his gospel saying that in the beginning was the Word was with God, and the Word was God.
私たちはこのヨハネの福音書を学び始めていますけれども、一番最初にこの一章の一節のところでヨハネは初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言っています。
So John begins and declares Jesus is God.
ですからヨハネはここで一番最初にイエスは神だということを宣言しています。
He's the Son of God. He's God the Son.
彼は神の一人子であり、子なる神である。
He was God incarnate.
この方は神が人となって現れた方だと。
And he was there at the very beginning when the earth was created.
そして、この天地が作られた一番最初の時からおられました。
So Jesus, who was born, this little baby born in the stable in Bethlehem, was God incarnate.
このイエスという人は、ベツレヘムで馬小屋の中で、小さな赤ちゃんとして生まれましたけれども、これが神が人となって現れた、姿でした。
He grew up, he lived 30 years, and he just lived in society just like a normal person.
そして約30年間、普通に、周りの人たちと一緒に、普通の人として育っていきました。
He said he worked with his father, Joseph, who was a carpenter.
父のですね、大工であったヨセフという人と一緒にこう働いていました。
And now we see him beginning his ministry.
そして今ここで彼がご自分のミニストリーの宣教を始められるところを見ていきます。
And he's starting to call out disciples.
最初に弟子たちを招き始めました。
And last week in verse 35 we see how he called Andrew.
先週ですね、35節のところで、イエスがアンデレをどのように呼んだかというところに。
And then Andrew went and got Peter, his brother.
そしてそのアンデレは今度は、自分の兄弟である、ペテロを呼んできました。
And so now here we are in verse 43. I'm going to ask Mika to read verse 43 through 46.
それでは今日は一章の43節から、見ていきたいと思います。43節から46節を日本語でお読みします。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。
So the person that he's talking about here in verse 45 when he said we found him of whom Moses was talking about
ここでこの45節のところで、私たちが会ったと言っている方というのは、モーセが話していた、その預言者のことを言っています。
Was the Messiah.
それが、実は救い主です。
The person whom the prophets declared and Moses declared and the whole Old Testament was pointing toward this Messiah.
この、契約の中で、預言者たちもまたモーセも、みんながこの指し示していた方というのは実は救い主でした。
He was God's anointed person. He was to be the savior of Israel.
この救い主は、神が油を注がれた方であり、そしてこのイスラエルの民を救う方でした。
The Old Testament is full of prophecies concerning Jesus, concerning the Messiah.
旧約聖書は、本当にこの救い主が来るという、その予言に満ちています。満ち溢れています。
And the Jews were aware of these prophecies.
そしてユダヤ人たちは、この予言をよく知っていました。
And here, Philip says, we've found him. He tells Nathanael, we've found this guy, the person that the scripture has been pointing to, the Messiah, we've found him.
そして、Philip found
Jesus. Yeah, I'm sorry, not verse 43, verse 45.
45節のところでですね、フィリポが、私たちはこの方に会ったと、もしくはあの見つけたというふうに言っています。
Interestingly, verse 43 says, Jesus found Philip.、
その前の43節のところで面白いことに、イエスが、フィリポを見つけたというふうに書かれています。
And in verse 45, Philip said to Nathanael, We have found him.
それなのに45節で今度ピリポはナタナエルに対して私たちは彼を見つけた彼に会ったというふうに
Philip may have felt like he had found Jesus but the truth is that Jesus had found him
ピリポはまるで自分がこのイエスを見つけたかのように感じていたかもしれませんけれどもでも事実はイエスが彼を見つけてくれたのです
And this is the case for each one of us
これは私たちみんなにも同じことが当てはまると思います。
You may feel as if you found Jesus.
もしかしたら皆さんは、自分でイエス様を見つけたと感じられるかもしれません。
But actually, he found you.
でも実は彼が皆さんを見つけてくださったのです。
He knew you before you were born.
この方は皆さんが生まれる前から皆さんのことをご存知でした。
The Lord was watching over your life before you even gave any thought to Him.
主は皆さんがこの主のことを考えるもっとずっと前から皆さんのことを知っていました。
So it wasn't by accident.
ですから決してこれは偶然ではありません。
That you just happened to find Jesus.
偶然にイエスを見つけたわけではありません。
You know, sometimes I'll run into people.I'll be at Yokohama Station, at Yodobashi Camera. I was right at the elevator. Etsuko and I met there coming. Just, oh, wow. You know, how interesting. We just, in this huge city, we just happened to meet each other.
偶然に街でこう人と出会ったようなことではありません。あの私はよく Yokohama とか行くんですけれども、Yokohama の、にある Yodobashi Camera のところで、エレベーターの、エスカレーターの下で、ある人に、まあ、偶然会いましたであこんな広い街の中でこんなところで会うなんて偶然だねと
Actually, it really happened. I really met Etsuko a few weeks ago. Anyway,
本当にあの
私の前に It was a great example. I just looked down. Anyway, it's not like we're just walking along and Jesus is walking along and we kind of go, oh, Jesus. You know, we just sort of just happened. We were kind of lucky that we happened to come together. It wasn't like that.
ですからこう街を歩いてですね偶然こう自分が歩いててイエス様がこっちから歩いてきて偶然そこで出会ってああイエス様じゃないかって言ってやったラッキーみたいなそういった出会いではないということです
In Ephesians chapter 1 verse 4 it says about Jesus it says He chose us It was saying about the Father He chose us in Him in Jesus before the foundation of the world that we should be holy and without blame
エペソビトへの手紙の1章の4節の中ですなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び御前で清く傷のないものにしようとされましたと書いてあります
Anyway, Nathanael is his response when he hears Philip say that、we found him he says, can anything good verse 46, can anything good come out of Nazareth?
それに対して今度ナタナエルの反応ですね彼はこのように言いましたナザレから何の良いものが出るだろう
I mean, Nazareth was not an important town.
このナザレという町はそんなに重要なあの都市ではありませんでした
And, I mean, it really wasn't known for anything and so he's just kind of saying, well, he's from Nazareth. I mean, what's the big deal?
別にこのナザレという町は特別なあのところではなかったのでそこに何があるんだろうと ナタナエルは思ったんです。
But Philip's response was, "Come and see."
それに対してフィリポは来て、そして見なさいと。
Come and check it out.
来て自分の目で確かめてみなさい。
Psalm 34, verse 8 says, "Taste and see that the Lord is good."
詩編の34編の8節のところに主の良さを、味わい、これを見つめようということが書かれています。
So when we invite people, to Jesus, when we're trying to introduce people to Jesus, we're not just sharing a theology. We're introducing them to the person, Jesus.
ですから私たちが、人々にイエス様のことを紹介するときには、単にこの、まあ、なんて言うんでしょう、考え方というか哲学的なことを説明するということではなくて、イエス様というその人物を紹介するということです。
And when you're sharing about Jesus, there may be times you feel kind of limited.
そして、その、まあ、他の人に証しをしているときに、もしかしたら自分の中に限界を感じるかもしれません。
And maybe you feel limited on how much you can share about Jesus, how much you know about the Bible.
イエス様のことをどれだけシェアできるか、聖書のことをどれだけ自分は知っていて、それをシェアできるかということに限界を感じるかもしれません。
But like Philip, you just need to say, come, check it out.Come and see.
でもこのピリポのように実は私たちはただ来てそして自分で見てみなさいというふうに言うことです。
And if a person opens their heart to Jesus, you can trust that Jesus himself will reveal himself to them and they will experience him.
そしてもしその人が心を開いているならば、イエス様ご自身がその人の前に現れてくださって、その人が自分でイエス様を見つけることができるか、イエス様を知ることができるように主が働いてくださるということを私たちは信頼することができます。
You know, it's really that simple. Just come and see. Check out Jesus.
本当にそれは単純なことで、来てそして見なさいということです。
Let's read 47
through 51. 47節から51節を読みします。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りはない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。
Jesus saw Nathanael while he was under the fig tree.
イエスはここで、ナタナエルがイチジクの木の下にいるのを見たと言われました。
Fig trees provided a shady, comfortable place in that hot area of the world.
イチジクの木というのは木が葉っぱがたくさん生い茂っていて、この夏の暑い時にはその下の、木陰で休むことができるような、そういった木です。
And often people would meditate on the scriptures underneath the fig tree because it was just a good place.
そしてよく、いろんな人がですね、そのイチジクの木の下にのこの影に、隠れてというか、木の下で、この聖書の御言葉を黙想していました。
I mean, I like that. I love to go outdoors. And a lot of times I'll just take my Bible and head over to Zushi Marina or something, sit under that tree and just, you know, it's a good place to meditate on the Lord.
私も外に行くのが好きなので、よくですね、聖書を持って外に出かけていって、ズシマリーナなんかに行って、木陰の下に座って、そこでこう、御言葉を読んだり、そういうことが好きです。
But the rabbis at that time often used this phrase, under the fig tree, to mean, it meant they were studying the scripture, meditating on the scriptures.
当時、このラビたち、教師たちは、このイチジクの木の下という言葉をですね、聖書の御言葉を、まあ、勉強するという黙想するという言葉の意味として使っていました。
And it could well have been that Nathanael had been there under the fig tree meditating on the scriptures.
ですからここでナタナエルもまたこの一軸の木の下でその御言葉を黙想していた、瞑想していたという可能性が考えられます。
Perhaps he was meditating there on Genesis chapter 28, verse 10, the story of Jacob's dream that Jesus referred to.
もしかしたらこの創世記の28章の10節のところの、ヤコブが見た夢の話、この後にイエス様が、まあその後で引用している箇所ですけれども、そこのところを黙想していたのかもしれません。
Do you know that story in Genesis 28, the story of Jacob's dream?
このヤコブの夢の話、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか、ご存知でしょうか。
He had just left home. Jacob had just left home.
ヤコブは、ちょうど家を出たところでした。
His brother Esau was so angry at him because he had stolen his birthright that he wanted to kill him.
彼の兄弟であるエサウは非常にヤコブに対して怒っていて、自分の長子の権利を奪ってしまったということで、彼を怒って殺そうとしていました。
And he didn't have anything with him except the clothes he was wearing.
ですからヤコブは、本当にもう何も持たずに、その着ていたものだけの状態で逃げて出てきました。
Life looked bad.
もう彼の人生はなんか暗闇でした。
And I'm sure he felt very alone.
そしておそらく非常に孤独だったことと思います。
And it said he was in a desolate place.
そして、彼はとても寂しいところにいました。
He said he lay down and he took a stone. I don't know why it mentions that. He used a stone for a pillow.
今そこに横たわってですね、石を枕に横たわっていました。
The closest thing I've ever had was those pillows they have in the old ryokans, you know, anyway. The beat anyway.
その硬い石の枕。昔の旅館に出てくる硬い枕。
But he lays there. And he had a dream.
でもその時に彼は夢を見ました。
And in this dream, in verse 12, it said he dreamed, and behold, a ladder was set up on earth, and its top reached to the heavens, and the angels of God were ascending and descending on this ladder.
創世記の28章の12節ですけれども、そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。
And God had told him, I'm with you.
そして神様は、彼に私があなたと共にいると言われました。
and the Lord had promised, I'm going to give you this land.
そしてまた彼に私はこの土地をあなたに与えるという約束をされました。
And when Jacob woke up, the first thing he was just amazed. He was in awe. He said, Whoa, surely God is in this place.
ヤコブはその眠りから目を覚ますとですね、非常に恐れて、あ、誠に主がここにおられたと言いました。
He felt like he was all alone. He felt like he was out in the wilderness. Nothing was there. And then he woke up and he realized,God is in this place.
彼は非常に孤独でも寂しいところにたった一人でいると思っていましたけれども、でも目を覚ました時に、そこに、その寂しい荒野の場所に神が共におられるということを彼は知りました。
In verse 16 and 17 he said, The Lord was in this place and I didn't even know it. And he said, How awesome is this place? It's none other than the house of God and this is the gate of heaven.
そして創世記28章の16節17節で、ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。
Nathanael was well aware of the scripture. Maybe he was meditating on it.
ナタナエルはこの箇所をよく知っていたと思われますし、もしかしたら、そこを、瞑想していたかもしれません。
And Jesus tells him, I am that ladder.
そこにイエス様が、私がそのはしごであると言われます。
I am the ladder to heaven.
私が、天に届くはしごなのだと。
Jesus is God coming down into a desolate place.
イエスという方は神であって、この寂しいところに 下ってきてくださった方です。
And the Lord comes and He transforms. He comes into what our lives may feel desolate. But the Lord comes in and we realize, whoa, surely God is here in this place.
私たちは、本当に、この様々な環境の中で孤独を感じたり、本当に寂しいという思いをしているかもしれませんけれども、そこにイエス様が来てくださって、それを変えてくださいます。そして、主が誠にここにおられるということを教えてくれます。
I'm not alone. God is with me.
私は一人ではない。神が私と共におられるんだ。
And knowing Jesus transforms our whole perspective. It changes our whole life.
ですから、イエス様が私たちの人生をすべて変えてくださいます。私たちのものの見方を本当に、180度変えてくださいます。
We found, in Jesus, we found that He is the way, the truth, and the life. When you found Jesus, you found the way to heaven.
この方にあって、私たちはイエスが道である。イエスを通して私たちは天に行くことができるということを知ることができます。
You don't need to search like so many other people in this world. They're searching for a doorway, some way to get to heaven.
この世がの人たちが多くやっているように、どこかにこの天に通じる道があるんじゃないかと探す必要がないわけです。
But Jesus is that way.
イエス様がその道です。
Let's move on to chapter 2, verses 1 through 3.
2章に入りたいと思います。1節から3節をお読みします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。
Cana is a short distance from Nazareth.
カナという場所はナザレからそんなに遠く離れていません。
And in those days, weddings were a reallyThey were a big thing.
当時この結婚式というのは非常に大きな、まあ、行事でした。
And sometimes they lasted for several days, this celebration.
でもこのお祝いが、時には何日も続くこともありました。
Mary comes to Jesus and says, they have no wine.
この母のマリアはイエスのところにやってきて、もうブドウ酒がありませんと言います。
And when you look at this, Mary, it seems that Mary was expecting Jesus to do a miracle.
まるでですね、このマリアはイエスが何か奇跡を起こしてくれるんじゃないかと期待しているようです。
Now Mary knew from the point, remember, from the very beginning, the angel had appeared to her and she became pregnant by the Holy Spirit. She knew from the very beginning that Jesus was the Son of God.
もう一番初めからマリアはよく分かっていました。御使いが彼女に現れて、そして聖霊によって 彼女は身ごもりました。ですから本当に最初の時から、彼女はマリアはこのイエスが神の子であるということを分かっていたと思います。
And she knew about his baptism.
そして、イエスが洗礼を受けたということを知っていました。
And she knew that he was now starting to gather disciples.
そしてまた、彼がこう弟子たちを集め始めていることも知っていました。
So she was excited, I'm sure.
だからきっと彼女は本当に喜んでいたんじゃないかと思います。
Now he's going to be revealed as the Son of God.
今まさにこの神の子としてのご自身を表そうとしているんだと楽しみにしていたと思います。
But in verse 4, Jesus said to her, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come.
けれども4節のところでイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。
God has his timetable.
神には、神様には神様のその、時間割といいますか、そういうものがあります。
You know, God had decided the exact time when Jesus would be revealed as the Messiah.
神はイエスが救い主であるということを、まあ、表すその時をはっきりと決めておられました。
And now as we look back at the prophecies, especially the prophecy in Daniel chapter 9, verse 25, it's very interesting.
昔の予言にそのことがたくさん書かれてありますが、特にですね、ダニエル書の9章25節を見ますと、面白いことが書かれています。
And Daniel prophesied that there would be 483 years from the command to rebuild the temple until the Messiah came.
ダニエルはこのように予言しました。神殿を再建しなさいという命令が出されてから483年後にこのメシアが救い主がやってくるであろうという予言をしました。
And if you, depending on how you do your calculations, it comes to a point at about 31 AD.
まあ、計算方法によるんですけれども、それで、細かく計算していきますと、紀元31年に当たることになります。そのメシアが来るという予言の年が、
which would be about the time that Jesus would have ridden into Jerusalem, the time when they were saying Hosanna, Hosanna. Remember when he came in, that was the hour when God had said, had revealed, this is the Messiah, he has come.
それが、実はイエス様がエルサレムに入場されるとき、人々が、民がみんなこぞってホザナホザナと言って喜んで迎えた、その時こそがまさにメシアが到来されたという、その、予言されていた時を表しています。
But Mary says to the servants, whatever he tells you to do, do it.
でも、マリアはですね、この手伝いの者たちに、あの方が言われることは何でもしてくださいというふうに言います。
This is the best advice anybody could ever have.
これはみんな、私たちが誰にでも対してアドバイスできるとても良い助言だと思います。
Whatever Jesus tells you to do, do it.
イエス様が言われることは何でもその通りにしてください。
You can't go wrong.
もうそう言えば間違えることはありません。
Let's read and see what happens. 6 through 12.
では続けて6節から12節を見てみます。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが3つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったがそこに滞在された。
This was the beginning of the signs that Jesus would that John has chosen to structure his gospel around.
これが、イエスが最初に行われた印でした。ヨハネが自分の福音書の中に、取り上げた、いくつかの印の中の最初のものでした。
John doesn't talk about all the miracles he did, but he focuses specifically on eight signs, and this was the first one of them.
ヨハネは、たくさんの奇跡をすべて、いろいろと福音書の中に書いたわけではなくて、特に、8つの印をこう選んで、それを福音書の中に記しました。そしてここで起きたことが最初の印でした。
And what I find interesting about this story is that the servants were the ones who knew about the miracle.
この話を読んで面白いなと思うのは、ここで、このイエスが行った奇跡を知っていたのは、この水を汲んだ、しもべたち、手伝いの者たちだけであったという、しもべたちだったということです。
No one else knew that this was happening, but the servants knew.
他の人たちは、こんな奇跡が起こっていると ということを知りませんでしたけれども、この、創薬あじゃないごめんなさい、手伝いの者たち、しもべたちだけは知っていました。
But serving God has great benefits.
神に仕えるというのは、とてもあの光栄なことです。
Because you were able to see firsthand and experience firsthand what God is doing.
なぜならば、私たちが最初にその神がなさることを見ることができるからです。
And oftentimes, as a servant, you do witness more than the other people.
そして、主に仕える人の方がもより他の人たちよりもこの神の働きというのを見ることができます。経験することができます。
And we're all servants of God.
But
it says that John tells us that they filled up, verse 7, they filled up, they got these big containers and they filled them up to the brim.
7節のところで彼らは水がめに水を満たしなさいと言われて縁までいっぱいに入れました。
Because they did this, when the miracle came, there was just that much more blessing.
彼らがその縁まで入れたことによって、それが後で祝福となってきたときに、彼らは本当にそれだけのたくさんのものをいただくことができます。
They didn't argue. They didn't go halfway.
彼らは反論することなく、また途中でやめてしまうようなこともありませんでした。
They didn't just, you know, well, okay, he said water, and put a little here. Here's your water. I mean, they filled it up to the brim.
ああ分かりましたよ、水を汲むんですねって言って、もう途中までこう入れて入って渡すんじゃなくて、もう最後まで縁のところまで水をいっぱいにしました。
They responded to the Lord's word fully.
彼らはこの主の言葉に本当に全面的に応答していったんです。
Your attitude toward the Lord's command greatly affects the blessing that you experience.
皆さんのこの主の言葉に対するこの応答とか、御言葉に対する態度というものは、私たちが神からいただくその祝福に大きな影響を与えます。
I mean, if your attitude is one of filling up, it's like doing fully and saying, yeah, it kind of excitement. I'm gonna, you see the Lord moving. Yeah, I'm cooperating with the Lord.You can expect great blessing.
もし皆さんの態度が、本当にこの亀の水を縁までいっぱいにするような、神が言われたことを本当に本当だと思って、もう期待をしてですね、喜んでそれに従っていく、そういったものであるならば、それだけの本当に大きな祝福を経験することができます。
So whatever the Lord tells you to do, do it with all your heart.
ですから、主が言われることはどんなことも本当に心を尽くしてそれを行ってください。
Fill it to the brim.
もう縁のところまで水をいっぱいにしてください。
Not like Mossberger. You know, sometimes, no. It's down anyway.
That's another one. バーガーなんかのようにですね。
I think Kawaiina, they fill it up to the brim, but anyway. Okay. Let's move on. Verses 13 through 16.
では続けて13節から16節を読みします。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。
The temple at that time was a very big building, and it had various courts, and there was an outer court.
当時のその神殿というのは非常に大きな建物でした。そしてその周りに外庭と呼ばれている部分がありました。
And in this outer court, they had set up booths, where people could buy animals and birds, things for the sacrifice.
そしてその外庭のところに、人々がこう屋台みたいなものを建ててですね、そこで、この生贄に捧げられる用の、動物、鳩だとか牛とか羊とかそういったものを売っていました。
The law said that if you sacrifice an animal, the animal that you presented had to be perfect.
律法はあなた方が 動物を捧げるときには、生贄として捧げるときには、それは傷のないものでなければいけないというふうに教えています。
And the priests would examine the animal before the sacrifice, and if they found a blemish, they would reject it, and you would just, you would be stuck there without a sacrifice.
ですから祭司がですね、まずそれを捧げる前に、その持ってきた生贄の動物をこう念入りに調べます。そしてもしそこに何か傷を見つけたらば、それは拒絶されてしまうことになります。そうすると捧げるものがなくなっちゃうわけです。
But you could go over to these booths and buy one of these animals that had already been pre-approved.
でもそういった時にこの外庭の屋台に行くとですね、もうすでにこれは OK とされた動物たちが売ってますから、それを買うことができます。
But they charged a very high price.
でも非常に高値で売られています。
They were taking advantage of the people.
まあその売ってた人たちはですね、人々の弱みにつけ込んでいたわけです。
They also said that if you were offering money as an offering, you couldn't offer a coin with a picture of Caesar on it.
そしてまた、もしこのお金を献金として捧げるときには、そのコインの通貨のところに、もしこの皇帝の絵が描かれていたら、それは使えないと。
Because they said that's idol worship. People worshipped Caesar. They worshipped the image of Caesar. And they said, so to use a coin like that would be idol worship.
それはなぜかというと、その通貨にもし皇帝の絵が描かれていたら、偶像礼拝になるというふうに捉えられていたからです。
But so they had these booths with money. You could take and exchange your coin and get a temple shekel, which didn't have his image on.
ですから、そういう時にはまたその屋台に行ってですね、両替人のところでその、コインを宮のシェケルに捧げられるようなお金にこう両替するということをしました。
But they charged a very high exchange rate.
でも当然この為替レートは非常に高いものです。
These people were making a huge profit off of the worship of God.
ですからこれらの人たちはこの神の礼拝行為から本当に多額の益を設けていました。
And Jesus was angry.
それに対してイエスはここで非常に怒りを覚えられます。
And we see here, this is something that makes God angry.
これが神を怒らせてしまうようなです。
He doesn't want barriers between him. He's determined how he is to be worshipped, and he doesn't want anybody setting up a barrier, any system that would keep people from coming to him.
神様の方がこの礼拝を妨げるものをどんなものも取り除きたいと思っておられるのに、人々がそこにたくさんの壁を作ってしまっているので、それに対してイエス様は非常に怒りを覚えられました。
God's desire was for his temple to be a holy place.
神の願いというのは、この神殿が、神の宮が本当に清いものであるということです。
A place where people would come to meet with God.
人々がそこに来て、神と出会う、そういった場所であるということを。
Now, Jesus was very angry. I mean, very angry.
イエスはここで非常に怒っています。
But we know that he did not sin.
でも彼は罪を犯さなかったということを私たちは知っ
ています。But when you read this story, he's taking and making a whip and driving out the animals, turning over the tables. It doesn't seem to fit with the image we may have of Jesus.
でもここを読みますと、この鞭を作ってですね、動物を追い払ったり、テーブルをひっくり返したり、まるでこうちょっと私たちが持っているイエス様のイメージとは違う姿を見ることができると思います。
I mean, it kind of seems like a temper tantrum.
なんかちょっとこう、感触を起こしているような感じに。
But it's not.
でも実はそうではありません。
What was happening? This was God coming to his temple.
これは神ご自身がご自分の宮に来られたわけです。
That was called by his name.
そこは、ご自分の、名前で呼ばれている場所です。
And the fact that Jesus was so angry and that he cleansed the temple demonstrates that Jesus had a great respect for the temple.
そして実際このイエスが行ったことは、イエス様ご自身がこの神殿に対して敬意を抱いているということを表して そこの場所を清めようとしたこと。
It was not a disrespect.
それは、こう無礼なことをしたということではありません。
Jesus said, he called it my father's house.
イエスはこの神殿のことを私の父の家というふうに呼びました。
I mean, that puts it in perspective. It's like, this is a holy place.
それこそが、まあ、本当に全ての基本になっていて、ここは父の家、清い場所であるということです。
And it's not right. This doesn't match. You don't do this in a holy place. You don't sit there and sell things and try to make money and all that.
ですからここで行われていたいろんなものを売ったり、両替することで金儲けをしようとする、そういったことはこの清い場所にはふさわしくない行いだったわけです。
Interestingly, in the New Testament, in 1 Corinthians 6, chapter 6, verse 19, Paul tells us that, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit?
パウロは、第一コリント人への手紙の、6章の19節のところで、あなた方の体は神から受けた聖霊の宮であることを知らないのですかというふうに言っています
。It's a temple of the Holy Spirit who is in you and whom you have from God, and you are not your own.
第一コリント6章の19節で、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。
Your body is holy.
あなたの体は清いのです。
It belongs to God.
それは神に属しているのです。
God.Is living in you.
神が皆さんのうちに生きておられます。
Really, when you really think about that, meditating on this should really impact the way we live, the way we see our lives.
このことを本当に私たちが深く捉えて考えていくときに、私たちのこの生き方というものに大きな影響を与えてくると思います。
Jesus has the right.You know, they were saying to Jesus at this time, what right do you have to do this?
ここで人々はですね、どんな権利があってあなたはこんなことをするんですかと言いましたけれども、イエスにはそうする権利がありました。
But Jesus has the right to come into your life and he may overturn some tables.
イエス様には皆さんの人生に入ってきて、そして、その人生の中にあるこのようなテーブルをひっくり返す、そういった権利があります。
There may be some things in our lives he wants to drive out of there.
私たちの人生のうちにある追い出したいもの、主が追い出したいと思っておられるものを、まあ、主が追い出す権利があります。
In Hebrews chapter 12, verses 5 and 6, the writer is talking to Christians and trying to tell them, don't be discouraged.
ヘブル人への手紙の12章の5節のところで、まあ、この作者がですね、主に懲らしめられた時に、がっかりしてはならないということを語っています。
And he said, My son, don't despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when he rebukes you. For the Lord loves, for whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives.
ヘブル人への手紙12章の、5節、6節のところで、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。
He's quoting there from Proverbs 3:11.
この作者は、箴言の3章11節のところを引用しています。
The fact that Jesus is in your life and he comes in and at times he makes some changes. Sometimes,He's there, and there's the purifying work of the Lord. There's the discipline of the Lord.
イエス様は皆さんの人生のうちに生きておられます。そして時に、その皆さんを本当に清めるために、主が、まあ、皆さんを変えるためにこう働かれる時というのがあります。
And when we experience this, it should give us hope.
でもそういった経験をするときに私たちは本当にそこに希望を持つ必要があります。
Because God considers you to be his child.
なぜならば神 神様が皆さんのことをご自分の子供として扱ってくださっているということだからです。
And this work that may seem painful at times is proof that he's committed to you. It's proof that he's living in you.
でそういったその働きというのは時には、私たちに痛みを伴うものかもしれませんけれども、でもそれが主が神が皆さんのうちに生きておられて、そして皆さんのことをケアしているということの証になっているわけです。
I teach a lot of, children.
私はまあ、学校で多くの子どもたちを教えています。
As you know, I teach in an elementary school.
小学校で教えていますし、
in a couple days a week. Sometimes the kids aren't on their best behavior.
時には子供たちの態度が良くない時というのがあります。
I mean, there are times like that. And but I'm limited. I am their teacher.
でも私にはやはり限界があります。私はあくまでも教師です。
But I realize I'm not their father.
私は彼らの父親ではありません。
And so I don't treat the kids in the same way that I would treat my own children.
ですから私はその子供たち、学校の子供たちを自分の子を扱うように、同じように扱うわけではありません。
I mean, sometimes I don't. It's sad to say, but sometimes you kind of wonder, is it worth the effort, really, to go and correct this, you know? The bell's going to ring in 10 minutes.
もうすぐ終わりのチャイムがあと10分ぐらいになるのに、まあ、ここでこんなに時間を費やして、この子をしつけることが、
Anyway, God is your father.
でも神様は皆さんのお父さんです。
And he regards your life as something very precious.
そして皆さんの人生を本当にとても尊いものとして扱ってください。
He has more respect for your life than you do.
皆さん自身よりももっと皆さんの人生を価値あるものとして大事に扱ってください。
Let's read 17
through 22. では続けて17節から22節をお読みします。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと言われているのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。
The ultimate sign that Jesus is the Messiah.Is the resurrection.
イエスが救い主であるということの、まあ、究極の印、証というのは彼の復活です。
Jesus did many miracles.
この方は多くの奇跡を行われました。
But when it came to his authority and proving that he was the Messiah, he pointed to the resurrection.
でも、ご自分の権威に立ってその自分の救い主であるということを、示すときに主ご自身が示されたのが復活です。
After 3 days he was in the tomb and he was resurrected. He came back to life.
3日の後に墓の中からよみがえられて、新しい命を持ってよみがえってこられ
た。 And this is really the proof. This is the foundation for our faith.
これこそが、本当に、証しであり私たちの信仰の土台となっているものです。
As Paul said there in 1 Corinthians 15, if Christ is not risen, your faith is futile.
パウロもこのように言いました。第1コリントの15章の17節で、もしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰は虚しいと。
Many people have made claims throughout history. Many people have claimed to be God.
多くの人たちが、まあ、この歴史を通して自分が神であるという宣言をしている人たちが
たくさん出てきました。 But no one has backed it up like Jesus did.
でも誰もイエスがしたような裏付けを、その神であるということの裏付けをすることができた人はいませんでした。
He was resurrected. There was the proof.
彼はよみがえられたのです。それこそが証です。
This fact of Jesus' resurrection has stood throughout history, and there have been many people who have tried to disprove it. And in trying to disprove it, they realized that it was true, and they themselves became Christians.
イエスがこのよみがえられたという事実、それに対してそれは間違っていると言って、それを何とか、それが間違っていることを証明しようと多くの人たちが、調べてきましたけれども、そういう人たちが、最終的にそれをが間違いだったということを認めきれずにですね、逆にイエスの復活を信じていくようになっています。
Because what it comes right down to is where is the body? If he didn't rise from the dead, where is the body?
なぜならば、もし彼が復活していないのなら、蘇っていないとすれば、じゃあ彼の遺体は一体どこにあるんでしょう。
We know Jesus was crucified and he had many enemies, many powerful enemies that hated him and they wanted to stop this faithThat Jesus was the Messiah.
イエスが十字架につけられたということを私たちはみんな知っています。そして多くの敵が、いました。彼らがこの敵がですね、イエスが救い主であるということを信じようとする人たちを何とかしてその信仰を止めようとしていました。
And after the resurrection, people were getting really excited. Jesus' disciples, who were fearful when he was crucified, were boldly declaring, "He's alive." And the enemies of Jesus were sort of like, "Wait a minute, we got to stop this."
そしてこの弟子たちはですね、キリストに従っていた弟子たちは、彼が十字架につけられていた、つけられてしまった時には本当に悲しみを覚えていたんですけれども、三日目によみがえられた時に、そこでもう本当に強められて、大胆に彼がよみがえったということを証ししていくものになっていきました。でもそれに対して今度敵は困ったと言って、何とかしてこれをとどめなければと躍起になっています。
And all that they would have had to do to stop this was to produce the body. They could have gotten Jesus' body and said, "No, he's not risen. Here's his body. Take a look."
ですから、彼らにとって唯一その信仰を止めることができるのは、その遺体を示すということだったわけです。ですから、彼らがイエスが復活したと言っても、いや、そうじゃない、ここに遺体があるんだと。
But they couldn't do it because his body was not there.
でもそれを示すことができませんでした。というのは、その遺体が本当になかったからです。
He was risen.
この方はよみがえられました。
Let's read 23 through 25.
23節から25節。イエスが杉越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスは全ての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。
There were people that saw these miracles that Jesus did, and they sort of were kind of excited. And, you know, they like, oh yeah, we believe. But Jesus didn't, it said Jesus didn't, wasn't influenced by their opinion of him.
多くの人たちが、イエスがたくさんの奇跡を行われたのを見て、あ、すごいと言って、いや、私は彼を信じよう、もう興奮している。いましたけれども、でもイエス様ご自身はそういったいろんな人々の意見に左右されるということはありません。
Because as you know, people change. People get excited. These great crowds that followed Jesus, there were also great crowds that said, "Crucify him." He was all alone on the cross.
人の意見というものは変化していきます。ここでイエスにをこうイエスに従っていた多くの群衆がですね、また同時にイエスを十字架につけろと叫んだ、その同じ群衆となっていました。
And even with us, there are times we think, "Wow, I just love the Lord," and then other times we're kind of, you know, sort of complaining against the Lord. The Lord knows our hearts. The point is, He knows us.
私たちも同じだと思います。ある時には、私は主を愛しますと。言っておきながら、また別の時にはもう何かこう落ち込んでしまって、主なんか疑ってしまったり、そういった 変わってしまいますけれども、でも主は私たちがそういうものであるということをよく知っていてくださいます。大事なのは主が私たちを知っていてくださるということです。
It's not about Jesus becoming acceptable to us.
イエス様が私たちに受け入れられるような存在であるかどうかということではありません。
It's about us becoming acceptable to God.
私たちが神に受け入れられるものであるかどうかということです。
And the message of the gospel is a wonderful message because it says that through faith in Jesus, our sins are forgiven and we become acceptable to God.
そしてこの福音はのメッセージというのは素晴らしいもので、私たちがこのイエスに信仰を置くことによって、私たちは神に受け入れられるものとされたということです。
And we can enter a relationship with Him.
そして私たちは神と交わりを持つことができる、そういった関係に入ることができるようになりました。
And that's a wonderful thing.
それは本当に素晴らしいことです。
Let's pray.
お願いします。
Lord, we do thank you for the gospel.
主よ、この福音を本当にありがとうございます。
We thank you for Jesus.
イエス様をありがとうございます。
We thank you, Lord.Jesus, that you found us.
イエス様、あなたが私たちを見つけてくださったことをありがとうございます。
That you came and you, you looked down and you saw us struggling, you saw us going through life and heading in the wrong direction, and you just came down into our dark world and you changed everything.
あなたは私たちがこの暗闇の中で自分の人生の中で苦しみさまよいまた迷っているところを本当に見てくださって見つけてくださって、そして、この暗闇の中に降りてきてくださり全てを変えてくださいました。
And we will be eternally grateful, Lord.
私たちは本当にそのことを喜んでいます。
Lord, I know that this world is full of people who are searching for a stairway, an opening to heaven.
主よ、この世には本当に多くの人たちが天に続く道がどこにあるのかと探している人々がいることを覚えます。
And Lord, in your mercy and grace, we pray that you would reveal yourself to them.
あなたの憐れみと恵みによってどうぞその人たちのうちに主ご自身が現れてください。
Just as you did to Nathaniel.
ちょうどイエス様がナタナエルにしてくださったように。
Just as you did to us.
また私たちにしてくださったように。
We pray for this city of Kamakura that your Holy Spirit would go and open the eyes of the people.
この鎌倉の地にあなたの御霊が本当に流れてくださって、そして人々の、心の目が開かれますように祈ります。
Throughout this nation of Japan, open the eyes of the people, Lord.
どうかこの日本という日本の、国民の人たちのを通して人々の心の目を開いてください。
That they may see Jesus.
そして彼らがイエス様を見ることができますように。
That there would be a great harvest.
そこに本当に大きな収穫があることを
And many, many people would come into your family.
たくさんの人たちがあなたの家族として救い出されることを祈ります。
Use us to be your messengers, Lord.
どうかあなたの使者として私たちを用いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Gary's gonna wrap us up with him.